This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。ババボシ We on a Nist Station。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。私この間不思議な体験をしました。ライブピースクラブでね、夜中になっちゃったんですけども、お片付け物をしてたんですよ。とか、お片付け物っていうか、ライブピースのショールームを片付けてたら、なんかそんな時間になってしまって、夜中の1時ぐらいですかね。そしたらね、背中をポンポンって叩かれたんですよ。叩かれたんですよ。怖かった。まあ気のせいだとは思いますよ。気のせいだとは思うけども、その前ですね、そのちょっと2、3時間ぐらい前に、いきなりバイブがね、ガタガタガタガタって動き出したの。で、それがさ、だからオンオフの簡単にスイッチがね、入ったり抜けたりするようなバイブだったらまだしも、そのバイブはですね、フラワーバイブで、ねじらないとスイッチがオンにならないタイプのバイブなんですよ。しかも強烈、マックスでバイブしてました。で、その場にいた人たちはみんなね、誰かがバイブを今いじってるんだろうと思った。でもバイブは5分経っても10分経ってもやみな、いや、な終わんないから何してんのって話になったら、お店で自然にバイブが動いてました。怖い怖いね怖いね。夜中聞いてる人ごめんなさいね。あなたの後ろに誰かいるかもということで、まあでもね、お化けの話ってなんかさ、まあ怖いんだけど私はあんま怖くないんですよ。なんでかっていうと、やっぱり突然起きることじゃないですか。お化けを突然ね見たり、まあ見てないとは思うんですけど、触られたりね、叩かれたり。それよりももっと怖いのはお化け屋敷の方ですよ。私お化け屋敷怖いわ本当に。なんで怖いのかっていうと、私をもう驚かそうと楽しみにしてる人たちがいると、その先に私にギャッっていう人たちがいると思うと、もう目の前に進めないわけ。前その一歩踏み出せない。でやっぱサスペンスとかも一緒で、次にキャーキャーキャーっていうシーンが来るぞと思うと、もうサスペンスとかホラー映画とか見られないんですよ。そういう意味で言ったら、突然起きる災難とか突然起きるお化けっていうのは、なんて言うんだろうな、こちらの心の準備がない分だけなんていうのかしら、私の中では受け止める余裕があるというかね。その変な話ですけども、不思議だなと思うんですよ。で、私やっぱり思ったのが、そのこの世の中で生きていく中で、やっぱ男に何かされるんじゃないかっていう風に、男に何か、私はその、不快な思いいっぱい受けてきたこともあるし、まあ、それ経験で学んできたことでされるんじゃないかってことを、やっぱどっかでいつも感じてるから、どっかで拳をねとか半分上げながら生きてるような感じで、いつもどっかドキドキしてる。でこういうドキドキはやっぱ嫌だなっていうふうに思うんでね、本当は何もないような、何もない、自分を不快にさせるような思いは何もないってことが前提で生きていられて、突然何か災難が降りかかってきたら、へって驚けるけど、今私やっぱりお化け屋敷にずっといるような状態ですわ。ということで、まあゴールデンウィーク怖い話からしてごめんなさい。マンコ町がマンコのために送る番組バーボーシ、最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
ゴールデンウィークスペシャルバージョンバーボーシということで、今週はですね、インターネットで見つけた面白アンケートの調査をご報告したいと思います。まずは、オリコンと転職支援サービスインテリジェンスが2005年2006年と調査した、転職の相談に乗ってほしい有名人は誰、誰ですかね。私はね、今まで転職したことって実はないんですよね。もう初めからラブピースっていうか、もうマンコ一本みたいな感じで来てますので。しかし転職の相談に乗ってほしいとしたら、誰にするかなと思ったら、なんとなくまあタロットとか言っちゃうかななんとか思うんですけども、やっぱりですよ、去年の2位が細木和子、そして今年の1位は細木和子。 やっぱみんな決めてほしいんだね、迷ってる時にね。で去年の1位はね、星野仙一っていう、まあ、巨人じゃない阪神タイガースの監督ですか。で3位はビートたけし。で今年の1位は細井和子だけど、2位が誰だと思います？島田紳助。なんだあのチンコがね、暴力男でしょ。なんかさ、綺麗さっぱりと消えてしまいましたけども、あの話は一体どうしたんでしょうか。本当にね、自分の会社のマネージャーの女の人を、まあ、自分の上司とか、ね、先輩を呼び捨てにしたってぐらいでボコボコに殴ったという男、カバンで殴ったらしいですよね。本当怖かったと思いますよ。そんな男がねまたなんか順調に返り咲いてる感じがして、私はとても気持ち悪いですけれども。そしてなんと3位には江原博之が入ってます。まあこうね、今最もお金の匂いのする霊媒師っていうか、すごいですよねこの人。本屋さんに行くと必ず本がもう平積みに50センチぐらい立ってますからね。でもね、江原の本私も結構好きなんですけども、例えばね、マガジンハウス出てる神社巡りの話、あれ結構いい本ですよ。あのまあ日本の神髄というかね、そのナショナリズムのもう真骨頂みたいな扱いながらも、まあ、伊勢神宮は日本人なら一度は行くべきとか言いながら、その次のページに行くと伊勢神宮の周辺の美味しいもの屋さんとか甘いもの屋さんみたいなこと書いてあったりとかして、なかなか役に立つというか。さらに面白かったのは、例えば女性が生理中汚れている、だから神社に参ってはいけないんではないかみたいなことを、まあ、質問で書いてあるんですけど、それに対しての井原さんの答え、そんなことは女性にも神様にも失礼です。いい言葉じゃないですか。私ね、もうこれから使おうと思うよ、そんなこと言うのは。女性にも神様にも失礼ですよ、おじさん。使えますよ。さすが女性が癒される江原。ということで、転職の相談になってほしい有名人というか、転職の決めてほしい、まあ、占い師が1位3位を占めていたということです。まあ、続いてですね、理想の上司はじゃあ誰かと。これは新人社会人というかね、新社会人約300人に聞いた明治安田生命保険の調査です。これによると1位がね、ヤクルトの古田監督なんだ、知らなかったけども、まあその眼鏡はけたあれですよね、あのボサーとしたおじさんですよね、その人がまあトップ。女性だと女優の黒木ひとみさんか山口智子さんがいい。どういうイメージなんですかね。やっぱ頭が良くて綺麗って感じですかね。で古田って人はやっぱ調整役みたいな感じなんですかね。そう、やっぱ理想の上司には、あの自分を傷つけない感じの人がいい。調整役をしてくれて、自分の気持ちもちゃんと話を聞いてくれそうな人って感じのイメージなんですね。しかしそういう割にはものすごいリーダーというか、その総理大臣とか大きなものを守るみたいな感じの人だと、ああいう安倍晋三とかさ、若い人人気あるらしいですね。安倍晋三とか小泉純一郎みたいな、その冷酷なマッチョなチンコ野郎みたいなのがいいわけですよね。なんかこのギャップって不思議と思いながら、やっぱりね、中学生が憧れるリーダーはじゃあ誰かというと、1位みんな野球選手好きですね、イチロー。2位が、テニスプレーヤーの松岡修造。やっぱりあれですね、スポーツ選手がみんな好きなんだね。なんかリーダーの気持ちになるんですかね。で一方ですね、女子が選ぶ中学生リーダー1位、オリエンタルラジオ、まあ、お笑いコンビですよね。不思議で、2位と9位にはなんかその、あのおばさんには分かんねえな、このなんかジャニーズ系の人が入ってるよだけどあの女の子が選んでリーダーなんだけども、女子が3人しか入ってない10位に。上戸彩と、ベッキーと高田美希さんって人、リーダーってなると男は出てきちゃうんだね。それも10位中7人もちょっと悲しいかもしれないとか思いましたが、さて、そんな娘たちを持つお母さん、厚生労働省がまとめた働く女性の実情で分かったことですが、45歳以上の働く中高年女性の 51.5% が娘にも家庭にとどまらず積極的に働いてほしいと考えていることが分かっています。この数字どう思いますか。この質問を、まあ、同じ質問を、45歳以上の男に聞くと 34.4% というふうにガクッと数字が減るんですけども、まあ、働いてきた女性の半数が自分が働いてきたことを肯定的に受け止めてるっていうことは、それは喜ばしいことなのか、それともたった半分ってことなんでしょうか。さらに、北九州市の調査です。男女共同参画に関する意識調査、市民の6割弱、夫は外で働き妻が家庭を守ると考えているそうです。でさらに、怪我をさせる刃物を突きつけるなどの身体的暴力を DV と考えている人は7割から8割いますが、交友関係や電話を細かく監視する、長時間無視続ける という精神的暴力を DV と思う人は4割から5割にとどまったそうです。ちなみに2004年の全国調査では、男は外、妻は家庭という考え方に対して 45.2% の人がイエスと答えているそうです。さあ皆さん、今回の数字どういうふうにご覧になりましたか？
弱な才能の持ち主は輝くセンスを持ってても、花を育てるのがない。立ち枯れしている草だらけ、草だらけ。弱な才能の持ち主は先延ばし癖のクズ人間、明日やれることは明日やろう。不安があるなら引きこもろう、わは引きこもろう。強弱な才能の持ち主は諦めきれない半端者、人とは違うとうぬぼれて、人並み以下だとしょげかえる、わはしょげかえる。強弱な才能の持ち主は若い時には異性よく年取るにつれ嘆き出す、赤ん坊みたいに泣きわめく、わは泣きわめく。強弱な才能に潰された強弱な男や女たち、才能なんか捨てちまえ、
ここでメールを紹介します。はじめまして、ハンドルネーム吉田と申します。20代の会社員で秋葉系レズビアンです。いつもババボシとキーサイトのコラムを楽しみにしています。私はフェミについて無知なのですが、レズでオタクで女らしい格好が苦手で、会社でもノーメイク、かつ趣味がヤオイではないエロ漫画描きなため、会社での特にノンケ男の言動や態度から日々なんだかなと思いをすることが多いです。ですからババボシの放送を聞くと、言葉にできない胸のモヤモヤがちゃんと言葉として聞くことができて、とても爽快です。どうもありがとうございます。私ね、もうフェミニー、フェミなんて知らなくたっていいですよ。なんでももうこれがフェミですよ。もうこういう人大好き。レズビアンの秋葉系レズビアン、これからもよろしくお願いします。次のメール紹介します。北原さん、こんばんは。一つ相談があります。今私には5つ離れた年下の彼氏がいるのですが、その彼が嫉妬深くて困っています。会社を出て友達と食事をしていても、なんで一人で食事を済ませてたんだと機嫌が悪くなり、私はいつも電話で謝ってばかりいます。でもこれってやっぱりおかしいですよね。男友達に相談したら、男は甘えん坊なんだから多めに見ろよとか、寛大になって手の中で転がせばいいんだよとか言われて、私は我慢しなきゃと思っていたのですが、男をしつけるにはどうしたらよいのでしょうか。群馬のパロンさんからのメールでした。どうもありがとうございました。私はね、もう何度も言ってます、この番組で女子に向かって何度も言ってます。私が20代マンコをすり減らしてチンコを加え続けてきた結果、聞いてください、真実です。男はしつけられないよ。本当だよ。 男押し付けるのは無駄な時間だよ、本当だよ。もし付き合うんだったら、心置きなくチンコ加えたいんだったらば、本当に前の女の人が頑張って頑張って頑張ってしつけた男をもらった方が楽です。女友達と男を共有した方がまだらしく楽です。自分一人の男を自分の力で何とかしよう、ここでも一人一つ男女共同参画だとやっていることは、あなたの人生にとって無駄汁です、本当です。それよりも自分の道を行きましょう。本当ですよ、こんなね嫉妬深い男、5歳年下で、ね、いくらチンコは綺麗だって加えてたじゃダメだ、本当。もしね、心が本当にうざうざして嫌だなっていうふうに思うんだったらば、もう出てった方がいいですよ。そう、私の忠告ぜひぜひ聞いて、私の本当に20代のマンコの歴史を聞いて、お願いパロンさん。ということで、あなたの未来、この男どうなったか、またまたメールをお待ちしてますので報告よろしく。ということで皆さんも、メールください。 love@lifeisclub.com からメール送るをクリックしてね。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニークラブスーパーバイブ、すごいバイブが出たもんだ。バイブの音、なんと5段階も変えられ、さらにバイブの種類が7種類ある。さあ、これはインターネットラジオでしか聞けないよ、皆さんよく聞いてね、このバイブの音。まず最初のバイブ、普通のバイブだね。細かな振動がずっと続くね。2段階目のバイブを言ってみよう。お、押しては引き、押しては引き、押しては引き、そんなリズムカルなバイブだよ。そして3番目、人の心臓の鼓動に合うような。そして次のバイブは、うなるように、低くうなるように、近づいてくる獣のように、じっくりとじっくりとするバイブ。そして次は、これはバイブのラジオ体操のようだよ。そして次は、まるで円を描くように、あなたのクリトリスの周りをバイブする、穏やかでゆっくりしたバイブ。さあ、どのバイブをあなたは選ぶ。こんなバイブが一つのバイブデータで選べるなんて、こいつはすごい。スパバイ6300円、ちょっと高いけどお得だよ。ライピスクラブで販売中。
がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。そういえば先週、あの静岡市の地域活性化支援センターと東京にある日本ブライダル協会がまあ、ね、一緒になって、あの少子対策として全国100カ所にカップル向け観光地を決めるっていう風に言ってて、私も散々バカにしてましたけども、ライピースクラブも名乗りを上げてみようかしら。ゴールデンウィークにザクザクお客さんが来てくれて、ザクザク少子化のためにローションとか買ってくれたら、それは嬉しいわと思ったんですけど、コンドームとかじゃダメなんですかね、少子化の場合には。どうなるんでしょう。ということで、ゴールデンウィーク皆さん楽しい1週間になればいいですね。マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとう。北原みのりでした。